聖書の朗読を横山長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書の、修法では民数記1章となっておりますが、正しくは11章です。民数記11章1節から6節、旧約聖書の248ページです。
聖書を読みいたします。民数記11章1節。さて民はひどく笛を鳴らして主につぶやいた。主はこれを聞いて怒りを燃やし、主の火が彼らに向かって燃え上がり、宿営の橋をなめ尽くした。すると民はモーセに向かってわめいた。それでモーセが主に祈るとその火は消えた。主の火が彼らに向かって燃え上がったので、その場所の名をタブエラと呼んだ。また彼らのうちに混じってきていた者が激しい欲望に駆られ、その上イスラエル人もまた大声で泣いていった。ああ肉が食べたい。エジプトでただ魚を食べていたことを思い出す。きゅうりもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも。だが今や私たちの喉は干からびてしまった。何もなくてこのマナを見るだけだ。以上です。
ただいまから旧約聖書民数記11章1節から6節までを通して、ああ肉が食べたいと題して、その牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。はじめに一言お祈りをさせていただきます。恵み深い私たちの天のお父様、あなたのお名前を心から賛美いたします。主よ、あなたが私たちを今日ここに招き、あなたに礼拝をお捧げするこの恵みに預からせてくださっていることを感謝します。主よ、どうぞあなたがこの御言葉のうちにどうぞいてくださって、御言葉を通して私たちにお語りくださいますように。神様、また私たち一人一人の本当に霊の耳をあなたがお開きくださって、そしてあなたの御言葉を悟ることができるよう助けてください。この者が御言葉を取り継がせていただきます。口を清め、心を清め、あなたの聖霊によって満たし整えてください。この時を感謝してイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。アドベント第3週を迎えて、そして来週はとうとうクリスマス礼拝、またクリスマスフェスティバルを迎えようとしております。私たちにとってはこの今年のクリスマスは最大時に来て初めてのクリスマスで、昨年までとは全く違う場所、また違うスケジュールで動いておりますけれども、それでもですね、この同じ神様を信じて、そしてどこにいても同じようにイエス様が私たちのところに来てくださったことを喜んで、そして一緒にお祝いすることができるというのは、とても感謝なことだなと思います。また世界中にこのような教会があること、そしてこの岡山、また西大寺の地で神様がこの教会を通して大きな祝福を私たちだけではなく、この地域に、また私たちが関わっている多くの方々に与えようとされていることを思います。来週はクリスマスフェスティバルがありますけれども、今日この礼拝後、昼食後ですかね、この地域にチラシを配るという計画になっています。ぜひですね、時間のある方、教師会と 並行して行うので CS 教師の方は一緒に参加することはできないんですけれども、ぜひですね、多くの方参加してくださって、そしてこの地に福音を届けるその働きを一緒に担っていけたらなと思っています。またチラシを持って帰ってくださっている方も多くおられますけれども、その働きも本当に大切だなと思っています。自分の24時間はどこ切ってもクリスチャンという人はなかなかいないと思うんですけれども、でもそれは24時間どこでも模範生ということではなくて、この怒っている時も泣いている時も落ち込んでいる時もクリスチャンであることを隠さずにいるというところから始まっていくのではないかなと思います。さて今日は聖書日課を使っておられる方は民数記11章が今日の箇所になっていることをご存知だと思います。今日の説教題だけ見てですね、ああ肉が食べたいって、何のことだろう、クリスマスの料理は肉がいいってことを言いたいのかなみたいな、そういうふうに受け取る方はいないと思うんですけれども、今日の聖書説教用紙ありますね、説教用紙をちょっと見ていただくと、今日は肉尽くしにしてみました。3つのポイントをお書きしたんですけれども、1個目が、ああ肉が食べたい、2つ目が肉と肉、3つ目が肉を取られた神ということでですね、この肉、焼肉定食みたいな、はい、ハラミとホルモンとカルビの定食みたいな感じになってますけれども、そうではなくて真面目に聖書のお話をさせていただきたいなと思います。でも3つのポイントに書かれている通り、今日は全部この肉についてのお話をしたいと思うんですね。ただ肉といっても聖書の中では食べる肉のことだけを肉と呼んでいるわけではありません。大きく分けて肉という言葉には3つの意味があります。その3つの意味も説教の中で触れていきますので、その意味も意味の違いも含めて聞いていただけると嬉しいなと思います。では1つ目のポイントに入っていきたいと思います。1つ目のポイントはこの、ああ肉が食べたいということです。聖書に出てくる肉という言葉の意味の1つは、この肉、つまり食べるための肉が出てきます。イスラエルの人たちが、ああ肉が食べたいと叫んだのは、モーセの時代、エジプトを出発して2年ぐらい旅を続けている時、正確に言うとシナイ山で律法をもらってから少し経った後ぐらいの時の出来事です。まだこの時は神様に背きの罪を指摘されて、あと40年間荒野で旅をしなさいと言われるその前のことです。まだ自分たちが、この自分たちの世代が約束の地に入れるという期待の中で今日の事件は起きました。聖書を読んでいくと、この後の13章で約束の地カナンにヨシュアとカレブと、あと残り10人の人がスパイに行って、そしてそこで土地を偵察していくと、その地は神様が言われた通り乳と蜜の流れる地というのにふさわしい豊かな土地であったことが分かった。でもそこに住んでる人は大きくて強そうで、それでヨシュア、カレブ以外の10人はおじけついてしまったんですね。偵察から帰ると、あそこはダメだ、あんなところに行ったらこっちがやられてしまうよと、神様はあそこに行って俺たちを滅ぼそうとしてるんじゃないか、そういうようなことを言うわけです。そして最後にはこのイスラエルの民全体がモーセを殺して一人の指導者を立ててエジプトに帰ろうという話まで出てくる。そして神様はそのイスラエルの姿を見て、40年間カナンの地に帰れずに荒野を旅することになるということを告げられるわけですね。これが有名なこの荒野の40年事件、カデシュバルネアという場所で起きましたけど、 でも今日お読みした箇所はまだその事件が起きる前です。エジプトから脱出して約束の地カナンに向かって歩んでいる、その途中希望があるんです。そしてただ希望をこの言葉だけで希望が語られたわけではなくて、彼らは確かに神様が自分たちと共にいて生きて働いているということを経験していったんですね。例えばエジプトを脱出するとエジプト軍が追ってくるわけです。そしてその時に神様どのようにイスラエルの民を助けられたでしょうか。神様は紅海、海を二つに分けて、その真ん中をイスラエルの民を通らせて、そして追ってくるエジプト軍をその海に飲み込ませるということをされたわけです。まだ何もない荒野で、神様は水を沸かせ、そしてある時マナを降らせてイスラエルの民を養われた。彼らは神様を経験していった。そして経験していく中で、このシナイ山でモーセが律法をもらってきて、いただいてきて、そしてその律法をイスラエルの民と分かち合って、神様はこういうお方だということをこのイスラエルの民もう分かってきていた、少なくとも頭の中では。にもかかわらずこういうことが起きてしまう。目先の不満を爆発させてしまう。それが今日の事件です。今日の箇所には2つの事件が載っています。どちらも日常生活での不満が爆発した形になっています。1節から3節をお読みします。さて民はひどく不平を鳴らして主につぶやいた。主はこれを聞いて怒りを燃やし、主の火が彼らに向かって燃え上がり、宿営の端をなめ尽くした。すると民はモーセに向かってわめいた。それでモーセが主に祈るとその火は消えた。主の火が彼らに向かって燃え上がったので、その場所の名をタブエラと呼んだ。このひどく不平を鳴らして主につぶやいたという箇所は、新しく出た新改訳2017ではこう書かれています。さて民は主に対して繰り返し激しく不平を言った。繰り返し激しく不平を言ったと書かれているんです。どんな不平が日常的に言われてたんでしょう。想像でしかないですけれども、きっとですね、あ、俺たちがこんな苦労しているのは神様が、主が俺たちをこんなところに連れてきたからだと。俺はそんなお願いなんかしてないぞ。エジプトの方が良かったんだ。そういうような会話が日常的にされていた。そしてある時には神様にその不平は向けられ、ある時にはモーセのような指導者に向けられていたことと思うんです。それで神様は何をされたのか。そのことを教えるために、神様に今あなたたちは罪を犯しているんだということを教えるために、主の火、いわゆる超自然的な火を送って、宿営の端をなめ尽くしたと書かれています。この宿営の端をなめ尽くしたというところに神様の優しさが出ているなと思うんですね。ここで誰かが死んだと書かれているわけではない。宿営全体が燃えたと書かれているわけではなくて、宿営の端が燃えたと書かれているんですね。端が燃えた。しかもそれは放火とかそういう事件ではなくて、明らかに神様だとわかる形で、私はあなた方のことを見てるよ。取り返しのつかないことになる前に悔い改めなさいと、そう言われているような、そんなこの橋を燃やす火であったのではないかと思うんです。神様は私たちにもそういう警告を送ってくださる時ありますよね。今ここでやめときなさいと、ここで悔い改めなさい、見てるよ。そこで気づいて立ち返れる人は幸いだなと思います。しかしそれでもこのイスラエルの民は 不平不満を爆発させることをやめませんでした。4節から6節をお読みします。また彼らのうちに混じってきていた者が激しい欲望に駆られ、その上イスラエル人もまた大声で泣いて言った。ああ肉が食べたい。エジプトでただで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも。だが今や私たちの喉は干からびてしまった。何もなくてこのマナを見るだけだ。食べ物の不満を爆発させたのはイスラエルの民に混じってきていた他の国の人たちであったということがここに書かれていますけれども、それに便乗していくようにイスラエルの民全体に不満が広がっていきました。ここで彼らは今自分たちが失ったものに目を向けています。ああ肉が食べたい、魚が食べたい、キュウリが食べたい、スイカが食べたい、ニラが食べたい、ニンニクが食べたい、玉ねぎが食べたい、これらはみんなエジプトにあったんだ。今私たちは何もなくなってしまった。マナしかない。この何もなくてこのマナを見るだけだという言葉は、私たちイスラエルの歴史も神様のご計画も聖書を読みながらみんな分かった上で読んでますから、なんて恐ろしいことを言ってるんだろうこの人たちはと、これを見て思うのではないでしょうか。食べ物が全く取れない荒野で、神様が超自然的な方法で天から降らせてくださっているこのマナを、神様が共にいるってことを示しているようなこのマナをつまらないものとして、何にもなくてマナしかないと言ってしまっている。こんなことをして神様は本当にその罪を放っておかれるだろうか、いやそれは見逃されないんではないか、そう見てしまうぐらい、それは本当に大変なこの過ちであっただろうと思います。しかしこのイスラエルの民の姿というのは、それはこれが書かれているというのは、これは私たちにとって必要なことであるから書かれているんですね。一箇所聖書を開いてみたいと思います。第一コリントの10章の11節、開ける方だけで結構です。新約聖書の第一コリントの10章の11節、ここの10章には旧約聖書に書かれていること、まあ書かれてないことも書かれてますけれども、昔の人が神様に背いた結果何が起きたのかということが書かれているかということが書かれています。11節を読みします。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためです。6節にも同じようなことが書かれています。これらのことが起こったのは私たちへの戒めのためです。それは彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることのないためです。このアロノで滅ぼされたと5節に書いてますが、これは明らかにモーセの時代に起きたことです。この事件が起きたのは、彼らが貪ったからですけれども、この事件がわざわざ書き記されているのは、彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることがないため。また、世の終わりを迎えている私たちへの教訓とするためなんだということが書かれている。まあ、一言で言ってしまうと、私たちの姿と、このイスラエルの民の姿は非常に似ている、同じ人間なんだということです。私たちの姿に置き換えて考えてみたいと思います。 まあ、ここに集っている人、まあ、いろんな方がいますけれども、多くの方はある時にイエス様の十字架と復活を信じてクリスチャンとして歩み出した人たちだと思います。でその中で、あ、イエス様が私のために死んでくださった、それを信じて、そしてその時にもうあなたのこれからの一生、そして死んだ後も天国も保証されている、約束されている、だからこれからの人生はこの教会に連なって、そして本当に神の子として歩んでいこう、そういうふうに決心して皆さんクリスチャンになっていったと思うんですが、にもかかわらず不満を爆発させてしまう。神様が共におられる人生を歩み出して、そして神様が約束しておられる、まあ、天の御国、天の御国という遠い先っていうことだけではなくて、この地上の中で私たちが神の国の宣教を通して広げられていく、その働き、そこに向かって歩んでいったのに、そこに踏み出す前と今自分が持っているものを比べて、失ったものを数えて不満を漏らしてしまう、不平を漏らしてしまうということがないでしょうか。教会に来る前はもっと時間があったのにとかですね、まあ、それはまあそうだと思いますよ。教会でいろいろな働きに携わっていくと、その他の時間は当然減っていくということがあるわけです。でもそれは神の国を立て上げていくために私たちに与えられている道ですよね。失ったものを数えて不満を漏らしてしまう、昨日と今日を比べてなんか自分がつまんないことをしているような感覚に陥ってしまう、そういう性質は私たちにもあるんだということです。そして神様は私たちがその同じ過ちに陥らないために、この40アラノの40年の出来事、不平を漏らしたイスラエルの民の出来事を私たちに残しておられるんですね。2つ目3つ目のポイントを少し駆け足でいきたいと思いますけれども、2つ目のポイントに入ります。この肉と肉という題名にしましたけれども、これどういうことかと言いますと、イスラエルの民がああ肉が食べたいと言ったようなこの性質、つまり神様の約束に向かって歩んでいるにもかかわらず、神様が自分の人生にいないかのように考えて、自分に足らないものをこの貪欲に求めていく性質、これのことを新約聖書では肉という言葉で表しているんですね。聖書をもう一箇所開きたいと思います。ローマ人への手紙の8章をお開きください。このローマ人への手紙の8章というのは、前半はこの肉がたくさん出てきます。肉がたくさん出てくる聖書の箇所はどこですかと聞かれたら、このローマ人への手紙の8章を開くと、肉という漢字が一章に何回も出てくる、そういう一節に何回も出てくるところが続いていく、そういう箇所ですね。ここで書かれている肉というのは私たちの貪欲のことを指しています。8章の4節から9節をお読みします。それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。肉に従う者は肉的なものをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません、いや服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができませんけれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、 あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。ここに書かれていることというのは、この肉と御霊の対立ということが書かれています。私たちが自分の失ったもの、足らないものにだけ目を向けて、ああ肉が食べたい、肉が食べたい、あのエジプトに置いてきたものが私たちは欲しいんだ、あれがなきゃダメなんだと言って不平不満を爆発させているような、その肉の性質と、神様が私たちのうちに与えてくださっている御霊の性質というのは相反するんだ。そして私たちにはこの肉に従って歩む生き方だけではなくて、もう一つ与えられている御霊に従って歩む自由が私たちには与えられているんだというのが、このローマ人への手紙8章に書かれているテーマなんです。肉に従うものは肉的なものをもっぱら考えますが、御霊に従うものは御霊に属することをひたすら考えます。これ非常に極端な書き方がされています。私たちが今生きている人生の現実というのは、肉に従うことも結構考えますし、御霊に従うことも時々考えるというのが現実なのではないかなと思うんですね。でも私、このクリスチャンになってしばらくそうだったんですけれども、肉に従う生き方と御霊に従う生き方を別々のこととしても考えてしまいやすいと思うんです。今日はこっちモードで行こう、仕事している間はこっちモードで、教会に来ている時は御霊モードで、お家に帰った途端に御霊モードをオフにして好きなことをやりましょうみたいな感じの時期も多かったんですね。そうではない。私たちの内側に御霊による性質と肉による性質の両方が入っていて、絶えず私たちはどちらを選ぶかっていう自由が与えられているんですね。私たち、このああ肉が食べたい、自分の心の肉の部分が欲求を出してきたときに、いや今そうではなく、神の御霊が私たちに何を語っておられるか、御霊に導かれてきた私たちの歩みが私たちをどこに行けと指し示しているのかということを考えたいと思うんです。そして最後、もう一つ、三つ目のポイントに行きたいと思います。肉を取られた神、今日はアドベントの第3週ですけれども、私たちにはこの肉を取ってくださった方がおられます。この肉という意味は、私たちの肉体という意味です。ローマ人への手紙の8章の1節から3節をお読みします。こう書かれています。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。肉によって無力になったため、立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形でお使わしになりと書かれています。罪深い肉と同じような形、そういう言い方がされています。私たちのこの肉体を持ってこの地上で私たち生活していますけれども、私たちの歩み、私たちの見た目、そして私たちが歩んでいるこの地上での歩みそのものは、神様から見たらどう見えるでしょうか。よくクリスマスのお話で、イエス様が私たちのところに赤ちゃんとして生まれてきてくださったという話というのは、私たちから見たら自分の子供を このゴキブリの世界に送るようなものだということがよく例え話で言われます。私もそうだと思います。私たちから見たらこのゴキブリというのは非常に汚くて、なんか見るのも嫌なものです。この子供のゴキブリが出てきたら、あ、この子は子供だから生かしておいてあげようとは誰も思わないと思います。子供であろうと大人であろうと、ゴキブリが出てきたら容赦なく叩き潰すのが私たちだと思うんです。神様は私たちのところに赤ちゃんとしてイエス様を送ってくださいました。その姿というのは、私たちから見たらこのクリスマスの出来事というのは本当に小さくて汚れない赤ちゃんが、可愛らしい赤ちゃんが生まれてこられたというその牧歌的な和やかな場面に移りますけれども、清い神様の目から見たらどうでしょう。ゴキブリの中で、ゴキブリ社会の中で自分の息子がゴキブリの赤ちゃんとして生まれてきた、その瞬間を目にしたとき、もし私たちだったらどうするでしょうか。私なら泣くと思います。ああ、私の赤ちゃんが、私の可愛い子供がゴキブリの子供として生まれてきた、残念な姿。しかし彼らを救うには、彼ら、私が本当にこの彼らのことを愛して彼らと共に歩んでいるということを示すには、また彼らを私のことをするには、私の息子をこの中に送るしかない。イエス様が生まれてこられたということは、私たちにとっては本当に喜びです、感謝です。それによって私たちには希望が与えられ、命が与えられました。しかしそのクリスマスの出来事というのは、神様の目から見たときに自分の息子をゴキブリの中に送るという、本当にその瞬間に涙を流してしまうような、そういう出来事であったのではないでしょうか。でもそのような愛で私たちは愛され、またそのような愛の中で私たちは育まれて、そしてこの教会を立て上げることが許され、そしてここから本当にこのような愛で私たちを愛してくださっている福音を全世界に伝えるために召されている。そう思うとですね、今私たちがここに集っているということには大きな意味があるのではないかと思います。今日は肉についてということでお話ししてきましたけれども、本当にイエス様が私たちと同じ肉と取ってくださった、そのことを忘れないで、また私たちも自分の肉に支配されないで御霊を求めて生きる生き方をしていきたいと願います。ではお祈りをしましょう。恵み深い私たちの天のお父様、あなたのお名前を賛美します。私たちもこのイスラエルの民のように自分の足らないものだけに目を向けて、ああ肉が食べたいと不平不満を漏らし、またそこに自分自身を置き続けてしまいやすいものです。しかしあなたはそんな私たちに聖霊を与えてくださいました。そこから立ち返り、そこに肉に従って歩むのではなく御霊に従って歩む人生を与えてくださいましたから感謝をいたします。アドベントの第3週、私たちは本当に私たちを神の子としてくださるために、私たちと同じように罪深い肉をまとってくださったイエス様が来てくださったことを思い起こします。でそこにどれだけの犠牲が払われたのか、そしてそのあなたの犠牲に応えるために私たちはどのような歩みを願っていけばいいのか、またあなたはどんな歩みを願っておられるのか、そのことを思い起こしながらこのアドベントの週歩んでいくことができますよう助けてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。